第一の手紙の15章の20節から読んでいってみましょう。実は20節はですね、先週勉強したところなんですけども、そこから区切りよくですね、読んでいってみたいと思います。コリント第一の手紙の15章の20節から読んでいきましょう。しかし今やキリストは眠った者の発音として死者の中から蘇られました。というのは、死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからです。しかし各々にその順番があります。まず初歩であるキリスト、次にキリストの再臨の時、キリストに属しているものです。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。キリストの支配は全ての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。最後の敵である死も滅ぼされます。彼は万物をその足の下に従わせたからです。ところで、万物が従わせられたという時、万物を従わせたその方がそれに含まれていないことは明らかです。しかし万物が御子に従う時、御子自身もご自分に万物を従わせた方に従われます。これは神が全てにおいて全てとなられるためです。まあ、今日はこの22節からの分析に行きたいと思います。すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからです。まあ、ここまで来るところでですね、22節に来るところまででもって、イエス・キリストの復活というもの、死からのよみがえりというものについてのもうすでに説明をいたしました。イエス・キリストは十字架で死んで墓に葬られたけれども、3日目にその死からよみがえっている。だからあなた方も、つまりこの場合にはコリントの町のクリスチャンたちも、イエス・キリストと同じように死からよみがえりが起こる。この世での生活が終わると、人間の霊は肉体は離れるけれども、この動きはサタンが持ち込んできたものです。現在は避けることができないものだけれども、やがて霊はまた肉体を持った形で存在するようになる。いつまでも霊の形のままでいるのではないということの説明をここまでですでにいたしました。だから22節からは、どのようにして肉体の死からよみがえるのかという説明に入っております。今日はそこまで進めることができないかもしれないんですけれども、22節からその説明に入っている。で、一番初めに注意をしてほしいのはですね、イエス・キリストは死というものに関して実は2つのことをしようとしているんです。一つは、アダムが神様の命令に背いて罪を犯し、その罪の責任を神様に押し付けて、自分の方からサタンの支配に入ってしまったがために、この地球にサタンが持ってくる死というものを導き入れてしまいました。そのために人間は誰であっても、この世の終わりに本質である霊が肉体を離れることになるわけですけれども、そして肉体の活動が止まる、肉体の死が来るわけなんですけれども、その死というものに対して、ひとときは肉体の活動が止まるけれども、やがては霊は肉体を取り戻す、死からよみがえるという道を開いたというのが一つです。だけどそれだけでは終わっておりません。もう一つは何かというと、この15章の26節で言っているように、これは千年期の終わりになって起こることなんですけれども、最後の敵である死も滅ぼされます。死というものは完全に私たちから離れていくようになる。死というものが滅ぼされる、もう死というものを味わわないで済むようになるという、この二つのことをイエス様が達成しようとして動いているわけです。今ここで問題にしているのは、この最初の方です。この世での死が来た後でもって、肉体の死が来た後でもって、その霊はまた肉体を取り戻して生き返る、死から蘇るということについて、どのようにして起こるのかということをポールがこれから説明をしようとしているものなんです。言い方を変えましょう。聖霊がポールに啓示として情報を与え、ポールが書き取ったものなんです。それを私たちが勉強していこうとしております。23節いきましょう。しかし各々にその順番があります。まず初歩であるキリスト、次にキリストの再臨の時、キリストに属しているものです。各々に順番がある。そしてキリストがその初を一番初めに死から蘇るものだという。実はですね、イエス・キリストを出発として死からの蘇りというものは全部で6回起こるということが聖書でわかります。誰がどのような時にどのようにして死から蘇るのか、この順番というのを調べていきたいわけなんですけれども、それ前に注意していただきたい点があります。何かというと、 実はこの死から蘇るということとキリストの再臨による敬虚というものとはっきりと区別をしてほしいということなんです。実はですね、この話を説明しているうちに途中がダブるもんですから、ひょっとするとその死からの蘇りというものとキリストの再臨の時、これは空中再臨ですけども、の敬虚といったものと同じものではないかと考えられてしまうことがあるからなんです。だからその区別を申し上げましょう。敬虚というのは人間の霊と肉体とが一つになったままで天に上げられます。こうして肉体が朽ちないものに変えられる、これが敬虚です。引き上げるという意味を持ったことをですね、敬虚と言っています。つまりこのように命を持って生まれてきた形で天に上げられて永遠に死なないものになる、これが敬虚です。死からの蘇りというのは霊が肉体は離れます。肉体は活動しなくなる、この世で亡骸と呼んでいるものになる。こうしてクリスチャンであれば霊は天国に行きます。肉体は亡骸はこの地上に残る。その霊と天国にいる霊と地上に残した肉体とがまた一つになって肉体が活動を始めるようになる、これが死からの蘇りです。この区別をつけていただかなきゃいけない。ほんで各々にそれには順番があると言っております。この順番、これはギリシャ語ではですね、カグマというギリシャ語が使われて、これ1回しか使われていません。ここだけしか使われていない。ほんでタグマというギリシャ語はですね、タッソーという言葉から出た言葉なんですけど、タッソーというと皆さんなんか何人かですね、覚えてる方がいるじゃないかと。フポタッソー、妻たる者よ、主に従うように夫に従いなさい、あの従いというのと同じです。階級を表しております。それから出た言葉でタグマという言葉がある。階級です。これは軍隊用語です。だから各々その順序がありますというのは階級に応じて行動を取るようになっているという意味です。例えばですね、皆様がこういうことを映画であるいはテレビで見たことがあるんじゃないかと思うんですけれども、昔の特にですね、ローマ帝国時代のことに関した映画なんかをご覧になりますと、戦争に行ってその戦争に勝って凱旋をしてくる兵隊たちに対して町の人たちが迎えに行きます。そうすると凱旋して帰ってきた兵隊たちというのは凱旋行列というのである。その町に入る前に隊を組んで、そして我々は勝利をしたと言って隊を組んでその町の中に入っていく。ほいで町の人たちはみんなそれを歓迎するという時にですね、一番先頭に立つのは誰かというと、その戦いでもって指揮をした人です。つまり軍隊で言ったらば一番階級の高い人が一番先に立つ。でその次の階級、その次の階級というふうにして、だんだんとその階級の低いものが兵隊たちが後ろに連なってきて、一番最後には捕虜が縛られたままでもって引きずられて入ってくるというのをですね、皆様映画かなんかで見たことがあるんじゃないかと思う。死から蘇る、死者の復活というものもですね、実はこの凱旋門を通って町に入ってくるの順番と同じものを指しているんです。先頭にイエス・キリストがその門を通りました。つまり死から蘇った。残り実はあと5つのグループがあるんですけど、この5つのグループが順番に従ってその門を通る。そして各々がその順番で死から蘇るということがあるんです。ただ現在ではイエス・キリストが初歩として一番目に死人から蘇りました。他の人たちは、他のグループはまだ誰も死からの復活を体験していないんです。言い換えますと、この軍隊の行進でもって、勝利の行進でもって、凱旋行列でもって、一番先頭のイエス様だけが、その凱旋門を通った、死からによみがえった。まだ我々、あとの5つのグループは、まだその凱旋門にまで達していないんです。そうするとですよ、誰がいつ死からよみがえるのかという順番を聖書で調べていかなければいけないということになる。まず最初がその順番がある。初王はイエス様だと言ったって、キリストだと言ったって、じゃあその後その後その後と言って、誰がどんなグループがどんなふうにして死から蘇るのか、いつ蘇るのか、これ問題になります。もちろんここではですね、一番初めが初王がイエス・キリストだと言ってる。ところがですよ、聖書には肉体の上で死んだと言われている人が何人も何人も生き返っている ことが書かれているんです。なのにイエス・キリストが死んでから生き返る第一号だと書いてある。どうしてか。実はこれから具体例をですね、2つぐらい出したいと思うんですけど、もっとたくさんあるんだけども、死人が生き返ったと書いてあるところが何人もあるんです。なのにイエス様が死人から生き返った第一号初報だと書いてある。なぜかというとですね、聖書に書かれている出来事というもの、死人が生き返ったという出来事は、その人自身は何年か後になりますと、また霊が肉体を離れております。この世で死ぬというものにまた出会っている。この人たちの肉体が、死から蘇ったという人の肉体が、朽ちない肉体に変わって死なない肉体となってこの世に存在し続けていたわけではないんです。イエス・キリストの肉体は朽ちない体、二度と死なない体となって存在し続けます。死からの蘇りというのは二度と死なない体になることを言うんです。息を吹き返したというのはこれは別なんです。一つ二つ具体例出してみましょう。列王記第2の13章を開けていただけました。列王記第2の13章を開けていただけると、ここにですね、エリシャという男のことが書かれております。その昔エリアから2倍の油注ぎを受けた人なんです。でこのエリシャが実は病気で死にました。墓の中に入れられた。何年か経ちました。その時の出来事です。列王記第2の13章の20節を読んでみましょう。こうしてエリシャは死んで葬られた。モアブの略奪隊は年が改まるたびにこの国に侵入していた。というのはエリシャが死んでからこれで何年も経ってるんですよ。人々は一人の人を葬ろうとしていた。ちょうどその時略奪隊を見たので、その人をエリシャの墓に投げ入れて去っていった。その人がエリシャの骨に触れるや、その人は生き返り自分の足で立ち上がった。だからエリシャの骨に触れて生き返った人がいるんですけれども、問題はその人はそれからあと存在し続けたという記録がないんです。エリシャの骨に触れた時には生き返りました。だけどそれから何年か経って、あるいは何十年か知らないけども経って、また肉体が活動を止めるようになっちゃった。また死にました。エリシャの骨に触れた時点で朽ちない体に変わったわけではないわけです。もう一つの例いってみましょう。ヨハネの福音書の11章を開けていただきましょう。これ実は一節から読んでいきたいんですけども、時間がないからですね、ヨハネの11章何が書いてあるのか申し上げましょう。イエス様の友達でラザロという男がおりました。二人の妹のいる兄弟姉妹です。このラザロが病気で死にました。死んでから4日経ってイエス様がこのラザロの葬られている墓のところに行こうとした。そこでの出来事が書かれています。まあ11章の30節ぐらいから読んでいってみましょう。そしたら話の筋道が通るんじゃないかと思う。まあ、ヨハネの11章の30節から読んでいきます。さてイエスはまだ村に入らないでマルタが出迎えた場所におられた。マリアと共に家にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちはマリアが急いで立ち上がって出ていくのを見て、マリアが墓に泣きに行くのだろうと思い彼女についていった。マリアはイエスのおられるところに来てお目にかかるとその足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え、心の動揺を感じて言われた。彼をどこに置きましたか。彼らはイエスに言った。主を来てご覧ください。イエスは涙を流された。そこでユダヤ人たちは言った。ご覧なさい。主はどんなに彼を愛しておられたことか。イエス様が憤ったり、心の動揺を感じたり、涙を流したのはですね、我々が考えている同情からじゃないんです。別な目的があります。しかし盲人の目を開けたこの方があの人を死なせないでおくことはできなかったのかという者もいた。そこでイエスはまたも心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴であって石がそこに立てかけてあった。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっておりましょう。4日になりますから。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私が言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のためにこの人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。 そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で曲がれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。この出来事の時にイエス様は、私がよみがえりですと言っている。私を信じる者は死んでも生きるのです。ところがですよ、このラザロは一体どうしたか。この時点では生き返りました。つまり何年間がこの時点からこの世で生きることができたんですけれども、それでもこの時点で肉体が朽ちないものに変えられたわけではありません。また死んでおります。つまりラザロは息を吹き返した、霊が肉体に戻ったということはできるけれども、肉体が二度と死なない体に変わったとは言えないんです。死からの復活を体験したわけではありません。イエス様は神の霊の力で十字架の死からよみがえった時には、二度と死なない肉体を持ってよみがえりをしております。だからその順番、タグマと言われているもの、更新していく時の行列の一番最初はイエス・キリストです。じゃあ2番目は誰か、どういうグループの人が死からのよみがえりを経験するのか。コリント第一の15章の23節を見ていただきますと、実はもうその答えがすでに書いてあるんですよ。コリント第一の15章の23節を見ていただけると、しかし各々にその順番があります。まず初歩であるキリスト、一番最初にキリストが、その次にキリストの再臨の時、キリストに属しているものですと書いてあります。キリストの再臨の時にキリストに属している者たちが、その次に死から蘇られていってる。さあところがですよ、ここで気をつけていただきたい言葉があります。キリストに属している人たちなんです。先週と思うんですけれども、皆様にこういうことをですね、お願いいたしました。コリント第一の手紙、特にですね15章で使われているキリストという言葉はどういう方を指して言っているのか、先週説明したのを思い出していただきましょう。キリストなる神が人の姿を取り、この世に現れ、神としての権威、力を捨てて、私たち人間の代表としていろいろ活動してくださった方という意味を持っている言葉です。だから、キリストに属する者というのは、人の子として生まれてきているイエスを救い主と認め、受け入れ、生まれ変わりをした人たちということなわけです。古い契約の時代には、つまり旧約聖書にはキリストという言葉は一回も出ておりません。だからキリストに属するものというのは、新しい契約のもとで生まれ変わりをして神の家族に入ったもの、しかもその中でもってもうすでに自分のこの世での人生を全うして霊が天国に行っている人たちのことをですね、キリストに属する眠った人ということになるわけです。この連中がキリストの再臨の時によみがえりを経験出します。つまり新約聖書時代の生徒といえばいいと思う、生まれ変わりをしている人たちで、しかも死んだ人、これが二つ目のグループとして死のからのよみがえりを体験出します。余談になるけど、これだけのことを付け加えていきましょう。このキリストの再臨の時に、イエス様の空中再臨の時に、この地上でまだ生きている、生活をしているクリスチャンたちというものは、イエスキリストを救い主と受け入れて生まれ変わりしている人たち、まだしかもこの地上で生活をしている人というもの、生きている人は、肉体が朽ちないものに変えられて空中で待っているイエス様と合流いたします。それで天に昇っていきます。だから新約聖書時代の生徒で死んだ人、もうすでに死んだ人がその時に死をからのよみがえりを体験する。その時にまだ死んでいない人は軽挙されます。ここで区別をつけなきゃいけない。どんな順序で誰がどちらに先に行くのか、この新約聖書時代で生徒でもって死んだ人が先なのか、それとも軽挙されるのが先なのか、テサロニケ第1の4章でもってはっきりと説明がしてある。そちらをまず開けていただきましょう。テサロニケ第1の手紙の4章の 13節ではこういうふうなことが書かれております。眠った人々のことについては兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。眠った人々、もうこんなふうにしてもすでにもう死んじゃった人のことについてでいいんです。クリスチャンには死んだという言葉を使います。眠ったという言葉を使います。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスに会って眠って人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。これは空中再臨です。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、この引き上げられということは景気という意味なんですよ。空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになりますと書いてある。キリストになって死んだ者、この二つ目のグループがまず先に天に昇っていく、おいて死からの蘇りをいたします。その後でこの地上に生き残っている私たちが天に昇っていきます。これ1秒の何十分の1、何百分の1の違いなんです。だけどそれだけの違いがある。その時どういう形になってじゃあ天に昇っていくのか、ピリピの3章を見ていただけますと、ピリピの3章の20節を見ていただけるとこう書いてあります。どういう形で我々は軽挙されるのか、余談ですけどこれだけ付け加えておきましょう。ピリピの3章の20節では、けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。栄光の姿というのは二度と死ぬことのない朽ちない体なんです。それと同じものに我々の姿も変えてくれるという。だから我々も同じように二度と死ぬことのない体に変えられてイエス様のところに行って、それが天に昇るわけです。だから2番目に死からのよみがえりを経験する人というのは新しい契約のもとに生まれ変わりをした人たちで、これはキリストの体とも呼んでいます。しかもすでに霊は天国に行っている人たちが地球に残した肉体を取り戻す、これが2つ目のグループになります。じゃあ3番目に死からよみがえるのは誰なのか、実はですね3番目と4番目のよみがえりはどちらが先なのかということがですね聖書ではっきりと書いてないんです。2つのグループが、実は3つのグループがよみがえります。でどれが3番目でもって、どれが4番目でもって、まあ5番目ははっきり分かるんだけども、その3番目と4番目の間はっきりとしないところがある。まあ、私はこうじゃないかと思うところがあるんですけれども、そのどういう人たちがこの順番から言って3番目に力よみがえるのか、力のよみがえりを復活を体験するのかということを勉強するためには旧約聖書を調べる必要が出てまいります。まずその出発点としてですね、その2つのグループのうちの3番目か4番目かのどちらかのうちの1つをまず先に取り上げましょう。イントロとしてですね、ダニエルの書の9章を開けていただきたいと思います。ここには答えがありません。だけれども、ダニエルの書の9章からまず説明していくと、初めていろんなことが分かってきます。ダニエルの書の9章ではですね、ダニエル自身が終わりの日に関して、終末というものに関して、どういうことが起こるのかお祈りして聞こうといたしました。で9章の20節から始まるところでこういうことをですねダニエルが記録をしております。私がまだ語り祈り、自分の罪と自分の民イスラエルの罪を告白し、私の神の聖なる山のために私の神主の前に伏して願いを捧げていたとき、すなわち私がまだ祈って語っているとき、私が初めに幻の中で見たあの人ガブリエルが、これ天使のことですよ、夕方の捧げ物を捧げる頃素早く飛んできて私に近づき私に告げていった、ダニエルを、私は今あなたに悟りを授けるために出てきた。あなたが願いの祈りを始めたとき、一つの御言葉が述べられたので私はそれを伝えに来た。あなたは神に愛されている人だからだ。この御言葉は聞き分け幻を悟れ。あなたの民とあなたの聖なる都については70州が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言とを確証し、死聖に油を注ぐためである。それゆえ知れ、 悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよという命令が出てから、油注がれたものは君主の車がね7週、また62週の間、その苦しみの時代に再び広場通りが建て直される。その6週、62週の後、油注がれたものは絶たれ、彼には何も残らない。やがて来るべき君主の民が町と聖城を破壊する。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められている。彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物とをやめさせる。荒らす忌むべき者が翼に現れる。ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかると書いてある。これは天使ガブリエルが知らせた何かって、この週末にどういうことが起こるのか知らせたわけです。でこういうこと言いました。あなたの民とあなたの聖なる都、これは神様が天で準備をしている都ですというものについては70週が定められていると言いました。70週だから、1週間7日だから490日かって、そうじゃない、490年です。これは70周期という実は言葉のわけだったわけです。でエルサレムを再建せよという命令が出てから、でもね490年ですよ、だからエルサレムを再建せよという命令が出てから、実はこの命令がいつ出たのかですね、聖書を調べていきました。この歴史ははっきり書いてある、歴史の本に実は書いてるんですけども、紀元前の454年にこの命令が出たということがですね教えられております。でダニエルが実は生きてたのはですね紀元前の605年から530年です。だからこの命令が出る80年から100年前にダニエルが生きてたということになる。この啓示が与えられたのは、実際にエルサレムを再建するという命令の80年から100年前に与えられてた啓示です。そしてこの時から最初に7週と、それから62週とが起きる。そして62週の終わりでもって油注がれたものが絶たれる。69週です。年に返しますと、これ483年間ということになる。483年の後、エルサレムを再建しろという命令が出てから483年の後に油注がれた者が絶たれる。急に殺されてしまう。油注がれた者が誰なのか。神様から任命を受けてこの地上に来ているものですけど、イエス様のことでしょ。計算していきますと、これで大雑把に計算するとどうなるか、大体31年ということになるわけです。イエス様が伝道を始めたのが30歳です。で大体3年間いるんですけど、これ2年間の狂いがある。この紀元前というのがですね、これ私たちが今調べた紀元ですから、イエス様が生まれたのは実は紀元の2年前じゃないかという計算がここから実はできるんですけど、33歳で死んでるわけですから、こういうふうな年齢でイエス様が立たれるということをですね、ここでもってもすでにダニエルが教えられております。そしてそれから1週間の間、つまり7日か7年間の間、来たるべき君主が町と聖城を破壊する、つまり反キリスト者が活動を開始する。これ観難期です。で観難期は7年続くというのはここから分かります。そこでこれだけを背景にしてですよ、ダニエル書の12章に移っていきましょう。そうすると一体この3番目あるいは4番目に死から蘇る人は誰なのか、はっきりと分かってきます。ダニエル書の12章の7節から読んでみましょう。失礼しました、12章の5節から読んだ方がいいと思います。5節言いましょう。私ダニエルが見ていると、見よ、2人の人が立っていて、1人は川のこちら側に、もう1人は川の向こう岸にいた。そこで私は川の水の上にいるあの天の衣を着た人に言った。この不思議なことはいつになって終わるのですか。すると私は川の水の上にいるあの天の衣を着た人が語るのを聞いた。彼はその右手と左手を天に向けてあげ、永遠に生きる方を指して誓っていった。これは一時と二時と半時である。聖なる民の勢力を打ち砕くことが終わった時、これら全てのことが成就する。私はこれを聞いたが悟ることができなかった。それで私は尋ねた、我が主よ、この終わりはどうなるのでしょうか。彼は言った、ダニエルよ、行け、この言葉は終わりの時まで秘められ封じられているからだ。だからダニエル、お前には知らせないということになります。
多くの者は身を清め、白くしてこうして寝られる。悪者どもは悪を行い、一人も悟る者はいない。しかし白深い人々は悟る。上句の捧げ物が取り除かれ、荒らす忌むべき者が据えられる時から1290日がある。観覧時代がですね、観覧期が7年あると言ったんですけども、最初のほとんど3年半、1290日間、世界中に平和が来ます。そして神様に対して今まで持ってた礼拝してた賛美していたものが全部やまってしまう。神様のない生活になります。そして幸いなことよ、忍んで待ち1335日に達するもの。大雑把に言うとこれ3年半です。合計7年になります。ここでもってですよ、あなたは終わりまで歩み休みに入れ、あなたは時の終わりにあなたの地に立つ。時の終わり、つまりこの両方を足した日にちの後で、あなたは割り当ての地に立つ。あなたがこれからしなければいけない動きを取れるようになる。死んだままでいるのではない、しっかり蘇ると言ってることなわけです。まあ、こう言ってもですね、まだ何か解釈変じゃないかと言われるかもしれないから、イザヤ書の26章を開けていただきましょう。イザヤの26章を開けていただきましょう。で途中から読んでいきます。イザヤの26章の19節から読んでいきましょう。こうに書いてあります。あなたの死人は生き返り、私の亡骸はよみがえります。覚めよ、喜び歌え、塵に住む者よ。あなたの露は光の露、地は死者の霊を生き返らせます。さあ我が民よ、あなたの部屋に入り。19節はだからこちらからの祈りでしょ。20節はこの神様からの返事ですよ。さあ我が民よ、あなたの部屋に入り、後ろの戸を閉じよ、憤りの過ぎるまでほんのしばらく身を隠せ。ほんで最後21節は今度はイザヤが言ってる言葉です。主よ、見よ、主はご自分の住まいから出てきて、地に住む者の罪を罰せられるからだ。地はその上に流された血を表し、その上で殺された者たちをもう追うことはしない。あなたの死人、これは神様を信じている連中です。救い主が現れるということを願いながら死んでいった人たちは生き返る。私の亡骸、イザヤが死んだ後でもまた蘇る。つまりですね、ダニエルもここで言ってるイザヤも旧約聖書時代の人たちでもって、救い主メシアが現れてくることを待ち望みながら死んでいった人たちがしっかり蘇るんだと言ってます。さあこれがいつのことか、今一度またこのイザヤの26戻ってきますけど、ダニエルの12章に今一度戻ってみましょう。いつのことがはっきりわかります。ダニエルの書の12章の11節では、上句の捧げ物が取り除かれ、荒らす忌むべき者が据えられる時から1290日がある。幸いなことを待ち忍んで1335日に達する者は、あなたは終わりまで歩み休みに入れ、時の終わりにあなたは生き返ると言ってる。そうするとですよ、これ3番目か4番目かまたグループは分かんないんですけども、観難期の終わりに、千年期に入る前に蘇るのがいるわけです。観難期の終わりに蘇る連中がいるということになるわけです。誰か、イザヤ書の26の20節に今言っていただけますと、さあ我が民よ、あなたの部屋に入り、後ろの戸を閉めよ、憤りの過ぎるまでと言ってる。神様の憤りが全部終わるまで身を隠していろ。観難期というのは神様の憤りの時だということがですね、黙示録に書いてある。それが過ぎるまでというんですから、観難期が終わるまで身を隠せ。それから死人が生き返るというんですから、観難期の終わりに生き返るグループがいるということになるわけです。これは誰か、キリストという言葉に使われてないんです。キリストという言葉は旧約にはないんですから。ということになりますと、これは誰かというと、旧約聖書の時代の、 旧約の生徒で神様を信じていたもので、死んだ連中が観難期の終わりに死から蘇ると言っています。さあ、ところがですよ、これがじゃあ3番目に起こるのか4番目に起こるのか、ちょっとこれで問題があるんです。実はですね、観難期でもう一つ死からの蘇りが起こるからなんですよ。黙示録の11章に行っていただきましょう。黙示録の11章に行っていただきますと、11章の3節を見ていただきましょう。まあ、それ前にですね、失礼しました。黙示録の11章の2節からいきましょう。その方がいいと思う。聖女の外の庭は異邦人に与えられている上、そのままに差し置きなさい。測ってはいけない。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじる。それから私が二人の証人を許すと、彼らは荒野を着て1260日の間予言すると書いてあります。42ヶ月でこれは3年半でしょ。それに対して今度は1260日の間、この二人の証人が予言する。じゃあこの証人が何をするか。悔い改めるように世界中を歩き回るんです。そしてこの7節に飛びましょう。そして彼らが証を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺す。この二人の証人が死にます。彼らの死体は、霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りにさらされる。彼らの死もその都で十字架につけられたのである。もろもろの民族、部族、国王、国民に属する人々が3日半の間彼らの死体を眺めていて、その死体を墓に納めることも許さない。また地に住む人々は彼らのことで喜び祝って互いに贈り物を贈り合う。なぜかといったら、この2人の証人はですね、口から出る炎でもって人を焼き殺してみたり、いろんな災害を持ってくることができているからです。それでこの二人の預言者が地に住む人々を苦しめたからである。しかし三日半の後、神から出てきた命の息が、つまり神の霊が彼らに入り、彼らは足で立ち上がったので、それを見ていた人々が非常に恐怖に襲われた。その時二人は天から大きな声がして、ここに登れというのを聞いた。そこで彼らは雲に乗って天に登った。彼らの敵はそれを見た。つまり3日半死んでいた死体そのものや肉体そのものは生き返って霊と一緒になって天に昇っちゃった。力の蘇りでしょ。だから多分ですね、こっちの方が先じゃないかと思う。なぜかと言ったらば、その先を見ていただけると、14節見ていただけると、第2の災いは過ぎ去った、見よ第3の災いがすぐ来ると書いてある。まだ観難期は続いております。そうするとですよ、どうもここではその3番目の死からの蘇りを、これは2人の証人ではないかということになる。この2人の証人はいつか観難期の終わるすぐ前に蘇りいたします。ほいで観難期の終わった時点で旧約のその生徒たちが蘇りをする。さあ、今度はですね、5番目のよみがえりは一体誰がするのかという点に入りましょう。これで4番目まで分かりました。5番目は誰、どのグループなのか。黙示録の20章を開けていただきましょう。黙示録の20章の1節から読んでいってみましょう。また私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から下ってくるのを見た。彼は悪魔であれサタンである竜、あの古い蛇を捕らえて、これを千年の間縛って底知れぬところに投げ込んで、そこを閉じ、その上に封印をして、千年の終わるまではそれが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後しばらくの間解き放さなければならない。これは千年期でしょ。観難期の後でもってサタンが捕まえられて、千年の間活動ができなくなるんです。これは千年期と言います。4節、また私は多くの座を見た。彼らはその上に座っていた。ほいで裁きを行うのは権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たちの魂と、獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王になった。さあ、こうなってくるとですよ、この連中は誰なのか。
千年期に入る前に生き返ったというんだから、観難期の終わり、千年期の入る前にここで生き返ったグループがいるわけでしょ。誰か、ここでもう一度考えていきましょう。今のクリスチャンは全部死んで天に霊が行っているものはイエス様の再臨でもって生き返ります。今生きているものは全部天に上げられて軽挙されちゃってこの地上におりません。でそこから観難時代が入るわけです。観難時代に入って旧約聖書で救い主を信じていたものが全部天に上がっちゃう。じゃあ誰が残るか。観難時代を通るのはイエス様を救い主としたものでもなければ救い主を待ち望んでいた旧約の人たちもないわけでしょ。この時点でもってもう全然イエス様を信じていなかったものでありながら、しかもこの連中はどうしたか。観難期に入ってからイエス・キリストを救い主と受け入れた人たちです。しかもですね、受け入れて反キリスト者から殺された人たちが千年期に入るちょっと前に、あるいは観難期の終わりに死から蘇って、そして千年期に入ると言ってる。だからここまででもって全部今までですね、イエス様を信じて、あるいは救い主を信じてもこれで手に上がっちまった。観難期でもって生まれからした人たちです。観難期に生まれ変わりをしたものが、そして殺されたものが5番目によみがえります。これが千年期の前です。千年期に入る前によみがえりをする。何かといったら、彼らは千年間イエス様と一緒に生活したというのに、これ千年間ここで入るわけですから。さあそうなってくるとですよ、今度は6番目は誰かということになる。黙示録20章の5節を見ていただきましょう。その他の死者は千年の終わるまで生き返らなかった。実はですね、この5節のですね、これが第一の復活であるというのにこれくっつけちゃいけないんですよ。その他の死者は千年の終わるまで生き返らなかった。これは括弧の中に入れている言葉です。4節までね、説明したもの、これが第一の復活であると言っているんです。つまりここまでが、これが第一の復活です。時期的にはどうであれ、最終的には出発点としては救い主を待ち望んでいた旧約の人たち、あるいはイエス様を救い主として受け入れた人たち、まあ観難期になってから生まれ変わる人が何しようか、とにかくやった人たち全部が今一度死から復活をする。これが第一の復活です。その他の人というのが6番目に復活をすることになっている、生き返ることになっています。さあ誰か。これはですね、この最初の5番目まででもってどういうグループが第一の復活で預かっているのか分かったらば、残りのものがその他のものってことになるわけでしょ。誰がいるのか今一度調べてみましょう。最初もちろんイエス様これ問題ないからいいと思う。2番目に行きましょう。イエス様を救い主と受け入れて生まれ変わりした人たちというものは、これは新約聖書での神の子供というものは、イエス様の空中再臨でもって敬虚しているからこの地上におりません。その時に生まれ変わりしてまだ死んでいないものは敬虚されるから、これもこの地上にはいないことになる。だからこの時点でもってイエス様の再臨があって、空中再臨があって、それが観難時代に入る時には、この観難時代に入るものはこの地上でのクリスチャンと呼ばれているものは誰一人いないということになるわけです。その後でもって、この旧約時代の人たちが全部、もちろんこれは当然年齢から言っても死んでるわけですから生き返ります。観難期に生まれ変わりをした者も、そして殺されちゃった者も生き返ると、観難期にですね、生まれ変わりをして殺されなかった者もいるわけです。その者とはどうするのか。そのままの肉体でもって朽ちないものに変えられて、そしてこの世でまた生活をしている。そうするとですよ、死んだものだけ今話をしてるんですから、ここでもって生き返って生きてる千年期まで入れるものって、これ関係ないわけです。 観難期に生まれ変わりをして反キリストに殺されたものが生き返ってるんですから、じゃあここでもって死んだものでもって6番目に生き返るのは誰がいるか。簡単ですよ。イエス・キリストをこの時点で拒否したものですよ。イエス様を受け入れていないものがこの6番目に生き返ると言ってるんです。それが千年期の終わりにですよ。これは全部千年期に入る前に生き返るんです。第一の復活は千年期前に終わります。これは千年期に入ってから千年期の終わりに蘇ります。蘇ってどうするのか。実はですね、大きな白い裁きの座に立たされて裁かれて永遠に昼も夜も苦しみを受け続けるようになるんです。そのために今一度蘇って、それから裁きを受けます。霊だけで裁きを受けるんじゃありません。そしてその後でですね、この第一の復活に属したもの、この5つの、まあ、4つのグループのものは天から下ってくる新しい都、新しいエルサレムに移って永遠という期間楽しい生活を続けることができるようになるんです。千年期の終わりでもって移りが来ます。これが生き返る順番なんですよ。タグマなんです。その先に行きましょう。コリント第一の手紙の15章の24節いきます。それから終わりが来ます。何の終わりか。この地上での千年期が終わった後でもってこういう終わりが来る。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。これは国じゃない、王国です。この終わり、この地上での終わりです。地上がここでもって潰されてしまう。サタンもこの手下どももイエス様を救い主と受け入れていないもの全部がここでもってですね滅ぼされます。キリストの支配は全ての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。だけれども千年期の終わりでもってしばらくの間サタンの活動がまた許されます。でその後で火と硫黄の池に投げ込まれる。永遠という期間活動できなくなります。でその時になりますとキリストはあらゆる支配とあらゆる権威と権力と滅ぼして、つまりサタンやその手下とも完全に力抜きにしちゃって、おいでキリスト王国を父なる神に渡すと言ってる。キリストの支配は全てその敵をその足の下に置くまでと定められているからです。最後の敵である死も滅ぼされます。彼は万物をその足にの下に従わせたからです。ところで万物が従わせられたという時、万物を従わせたその方がそれに含まれていないことは明らかです。しかし万物が御子に従う時、御子自身もご自分に万物を従わせた方に従われます。これは神が全てにおいて全てとなられるためです。キリストの支配はこの時でもって終わる。つまりキリスト、イエス・キリストが動いていたものが今度は父なる神に全部を戻します。で最後の敵である死も滅ぼされる。サタンが持ってきた死の中で一番最後のもの、この死というものもこれでなくなります。人間は肉体の上での死というものを味わわなくてよくなる。永遠に死というものがなくなる時代になります。で27節、彼は万物をその足の下に従わせたからです。ところで万物が従わせられたという時、万物を従わせたその方がそれに含まれていないことは明らかです。これをご存知のようにイエス様が万物を自分の足の下に従わせた。イエス様自身はその中に入っておりません。もちろんそのイエス様に命令をした父なる神も入っていない。これは明らかだと言っている。何を言っているのかと言ったらですね、出発点は父なる神です。父なる神がこの宇宙のすべての支配権をイエス・キリストに与えました。そしてサタンとの戦いを終わらした。イエス・キリストはその力と権威とでもってサタンを任した後でもってキリストの体、教会にすべての支配権を、力を、権威を教会に与えております。キリストの体に与えている。言い換えますとですよ、父なる神は自分が持っている権威、力を代理権としてイエス・キリストに渡したわけです。 だから父なる神の代理としてイエス様がこの地上でいろんな動きを取るようにした。ところが今度イエス様はですね、その代理権をキリストの体に与えております。そしてキリストの体がこの地上で今代理権を使うことを期待しております。これがイエスの名なんですよ。だから私たちがですね、イエスの名というものを使うときには与えられ期待されているこの代理権というものをイエス様の代理としての権威力を使うんだということを認識してなきゃいけないわけです。イエス様が命令すると同じだけの力があるということを知ってなきゃいけないんです。だからですよ、私たちがいつどこでどういう目的のためにイエスの名を使うべきなのかということをしっかりと知っておく必要があるんですよ。と同時にですよ、そのイエスの名というものでどれほどの力権威があるのかということも理解をしていることも必要になります。すべてのものがその足の下に従わせられたというんだけれども、ヘブル書の2章の8節見ていただきましょう。どう書いてあるか、ヘブルの2章の8節、これは途中からの引用ですけども、万物をその足の下に従わせられました。万物を彼に従わせた時、神は彼に従わないものを何一つ残されなかったのです。彼というのはこれイエス様ですよ。父なる神はイエス様に対して従わないものを何一つ残されなかった。それなのに、その代理権を我々が扱っているのに、今でもなお私たちは全てのものが人間に従わせられているのを見てはいません。クリスチャンが生まれ変わりをしている神の家族の者がサタンに任され、サタンの手下どもに苦しめられているのはどうしてなのかという質問になるわけです。言い方を変えましょう。じゃあ、いつになったら万物が御子に従うようになるのか、イエス様に従うようになるのか。イエス様はその代理権を我々に与えてくれてるんですよ。ということは、イエス様から渡されているその権威力をキリストの体が一体いつ使い始めるのかと言ってるんです。そして全ての敵をその足の下に置くようになるのかと言ってるんです。こういう言い方をいたしましょう。私たち神の家族の神の子供たちの人生というものは、この世での70年80年90年あるいは100年で終わりになるんではないんです。永遠という期間、天の父と主イエス・キリストと一緒に生活ができるものとなっているんですよ。なのに全てを従わせているものまだ従っていない。どうしてか。だからですよ、この世で生活をしている間に一日でも一時間でも早く与えられているこの代理権を使い始めて、あなた自身に対しても周りの人に対しても全てを支配するものとなるように、サタンに勝利をする生活を送ることができるように努力をしていくことが必要となるんです。そう言ったって、私は病気になったらなんでそんな心配するのか。明日の食い物がもしなかったらなんで心配するのか。死んだら天国に行くんですよ。永遠の間行けるんですよ。地上に残した肉体また取り戻せるんですよ。だったらなんでその死が怖いの、お腹が減るの、足が痛いの、騒ぎ出すのか。死からの蘇りを信じて勇敢にこの地上でもって毎日生活を送っていけばいいわけでしょ。どちらに目を向けてるのか。できない、苦しい、やれないという目を向けてるのか。神様だって絶対できる、永遠の命があるんだから、今ここでたとえサタンが攻撃しようとって絶対死にこない、死んだら天国に行っても楽しい生活を送れる、ぶつかってくるか、どちらを見てるのか。これでもって全てがあなたの足の下に従わせることができるかできないかが決まるんです。イエス様は全てがイエス様の足台となるのを待ってるんですよ。私たちが足台にしなきゃいけない、サタンを足台にしなきゃいけないんです。この出発点、この死からのよみがえりというもの、ただ単にこの人生終わったらまた生き返りますじゃない、死からのよみがえりというものをしっかりと認識をしたら、これだけのものがあるんだったら、なんでこの地上での生活をもっと勇敢に強引に動いていかないのか、なんでビクビクしてるのか。絶対にこの地上での人生で終わるんじゃないんだから、それから先永遠という期間生きられるんだから、なんでこうやってビクビクした生活をしなきゃいけないのか。だから力があるんですね。 ということもですね、力のよみがえりという言葉でもって覚えていかなければいけないんです。そこまで見なきゃいけないんです。ただ単に生き返ります、でそれから天でもってフラフラフラフラ生活します、なんていうもんじゃない。天でまだやらなきゃいけないことたくさんあります。だけれどもこの地上でやらなきゃいけないことまず先にやって、でイエス様が最後での敵である死も滅ぼしてくれるって言うんですから、それまでの間その死に向かってゆっくりぶつかっていかなきゃいけない。ましてそのサタンの動きに対して、イエス様がサタンの仕業を壊した後の続きの動きですから、勇敢にやることができるはずなんです。なんでそれをやろうとしないのかというところまで来るわけです。29節ちょっと言ってみましょう。もしこうでなかったら、これだけの説明が事実でないとしたらば、死者の上にバプテスマを受ける人たちは何のためにそうするのですか。もし死者は決して蘇らないのなら、なぜその人たちは死者の上にバプテスマを受けるのですか。実はですね、今日説明に入りません、時間がないから入らないけども、ここの場所がですね、いろんな風に解釈をされております。多くはですね、ここで目をつぶってしまう、誰もこれを解釈しようとしない、解釈をすればとんでもない方の解釈をする。実は私もですね、以前に皆さん覚えておいでになると思うんですけど、コリント第一の手紙というものの講座を持ったことがありました。そこでこの15章をですね、さーっとしか説明をしていなかったから、ここもごく簡単な説明をした。多分その説明だけを聞いていたとしたらば、皆様ご自身も間違った解釈を私から聞いているんじゃないかと思います。多くはですね、死者の上にバプテスマを受ける人たち何のためにそうするのか、死んじゃった人に向かって、その人が何とかして天国に行けるようにこちらでバプテスマを受けてやったらという解釈をいたします。間違いです。じゃないんですよ。だけれどもそれ間違いでないと言っても分からない。これは来週説明いたしましょう。あとは来週のお楽しみということになるわけなんですけども、まあ、それぐらいでですね、分かっていただけると、死者の復活というのはただ単に死から蘇るというものじゃない、もっと深い意味があるというのをこれで分かっていただける。それからですね、私たちが毎日この地上でどういう生活を送れるのかということもですね、この死者の復活に基づいてつないでこられる話題となるんですよ。だからどうぞそういう観点からですね、ただ単にこの講座の死者の復活というこの題目をですね、ああただ死んでも生きるのか、そのうち天国に行って長いこと生きられるのかというものに感じてもらっちゃいけないんです。今のこの時代でもって、今生きている時に死者の復活というものを認識してなきゃいけない。だから勇敢にいろんなものにぶつかっていかなきゃいけないんです。死にっこないんですよ。死ぬ死ぬと思うから死ぬんです。絶対死にっこないと思ってぶつかったら生きるんですよ。どっちに目向けてるのかというところまでですね、実はこの死の復活から話を進めていかなきゃいけなくなるんです。そのうちにですね、ポーロもこれ取り上げます。だから残りはですね、来週の話にいたしましょう。お祈りいたします。天のお父様、どうぞあなたの御言葉、聖霊様を通して私たちに教えてくださっているこの御言葉、特に今も話題についている死者の復活というものがしっかりと正しく受け取ることができるよう、そして根を下ろして大きな木となり、実を結ぶこととなるものになるよう、あなたが導いてくださるよう、イエス様の名前でお願いいたします。どうぞ聖霊様、私たちの中にあってこのような御言葉はどういう解釈をしたら一番正しい解釈なのか、あなたはどういう目的でこういうものを書かせているのか、しっかりと掴むことができるものになるよう、どうぞ私たち一人一人を導いてくださいますように、その真理に基づいてより自由な生活を送り、最終的にはキリストの御だけにまで成長できるものになるよ、そして他の人に助けの手も出せるものになるよ、あなたが導いてくださいますように、こういう祈りをいつも叶えてくださることを感謝いたします。天のお父様、すべてを可能にしてくださったこと、そしてイエス様をこの地上に送り動いてくださり、聖霊様を身代わりとして送ってくださっていることを心からありがとうございます。死者からの復活、死人が蘇る、二度と死ぬことがない、体に変えられる、そして永遠という期間に生きるというのがどういう意味を持つのか、さらにその深いものを私たち一人一人が汲み取ることができますように、こういうここまで勉強できたことを感謝すると同時に、これから先もあなたが導いてくださることを心から信じて感謝をお捧げいたします。感謝と賛美とこの祈りは今日の講座を閉じるにあたり、主であるイエスの御名を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。